ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより寮生がお送りします。今回はケロケロ見聞録11月放送、 You はどうしてトレーニー、筋トレブーム解き明かしマッスルのダイジェストをお送りします。では早速11月2日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
今回のテーマは You はどうしてトレーニー、筋トレブーム解き明かしマッスルです。はい、まずですね、筋トレブームを解き明かす手段としてアンケート調査を行いました。最初にですね、日常的に筋トレをしていますか、していませんかという質問をして、筋トレをしている人としてない人両方の視点から筋トレブームについて、見ていこうと思います。
はい、
はい、ということでまず最初にですね、筋トレをしていない人へのアンケートを紹介します。
はい、
はい、で質問項目ですね、筋トレを今後やってみたいと思いますか、それはなぜですかという質問をはいしました。じゃあこの紹介を白くお願いします。何か気になった回答はありましたか。
はい、筋トレを今後やってみたいと思いますかという質問に対しては、はいと答えた人が約9割いました。
おー、よかったね木下くん、仲間増えるんじゃないの。
別に僕司ってないですから。
いやでも9割の人がねしてみたいと思ってる、ちょっと意外ですね。
嬉しい、いややっぱ嬉しいですね。
あ、嬉しいんだ、
嬉しいです。やっぱなんか、そういう気持ちで見てくれてるんだって。
確かにね。その理由として何か面白いものありましたかね。
理由として面白いなと思ったのは、まあ、筋肉がある方がモテるからっていう。
あったな、モテる。え、白くん、それに対してどう思う、自分もそう思う。
いや、自分は、まあ、半分健康目的で。
いや嘘だ。
いや嘘だ。いいやろ別に。
本当に。
でもその友達とかと話してて、やっぱりその筋肉がある方がモテるよねっていう空気感はあるのは確か。
やっぱりあるんだ。
やっぱりそのジムに通っている友達が、まあ、筋肉が結構ついてきたりすると、まあなんかかっこいいよねっていう、そのノリは大学生の間でかなりあるのかなとは思ってるので、共感はできました。
それは割となんか筋肉があるとなんかかっこいいっていうのは共通認識として、
そうですね、
大なり小なり持ってるという、
まあ、だからこそブームが来てるなっていうふうに感じるし、まあ、今後やってみたいなと思うっていう人も、はいと答えた人が約9割っていう結果になったのかなと考察しました。
なるほどなるほど、分かりました。今どしらくの方から筋トレしてみたい人9割っていう話ありましたけど、逆にさ、なんでしてないんだろうね。
やりたいのにしてないのはなぜだろうっていうね。
まあ、多分この気持ち分かるの一番私なんですけど。
やりたい気持ちはあるんですか。
やりたい気持ち、いやあんまない。
あんまない
かもな。けどなんか憧れみたいなものはもちろんありますよ。やっぱその、私の場合は女性視点だからなのかもしれないけど、モテたいっていうよりかは、あの健康と、あとスタイル維持、やっぱその筋肉とかある方がやっぱスラッとしてるっていうか、体感とかっていう面ではなんかいいのかなと漠然と思ってはいるけど、やっぱきついのがね嫌だから。ところでハードルが高いかな。じゃあここまであの筋トレをしていない人へのアンケートと、まあ、言い分と言いますか勝手に私たちが主張してしまいましたけれども、
はい、
じゃあ次にですね、筋トレをしている人へのアンケートも行いました。これは主に3つありまして、1つ目がですね、筋トレ歴、まあ、いつから筋トレを始めたのかを教えてください、というものと、筋トレをする目的は何ですか、という質問をしました。こちら木下くん、気になった回答はありましたか。
そうですね、まず始めたのはいつかっていうことなんですけど、まあほぼというか、大学生になってから始めたっていう人が、まあ、あの7割ぐらい、
ね、7割いたね、
で高校生からっていうのが2割ぐらい、
ね、多分部活つながりだろうね、
そっちは多分そうなんだろうなって感じがしますけど、やっぱ大学になってから、生になってからやるってことはね、なんかそう、なんかきっかけがあるっていうことなんでしょうね。
そう、部活とつながってるのかな、あんまり聞かないけどね。
どうなんですかね。でも部活や、大学で部活やる人って基本高校からやってるイメージだから、ってなると逆算的に高校からやる人は筋トレだみたいな、高校の方がガチっぽくない、なんか部活って。
そうだよね、確かに。
それはちょっと今のは個人の意見だけど、
まあ、他に要因があるんじゃないかということで、
かなってちょっと気になりますね。
なるほど。目的の方はどうでしょう。
目的の方はやっぱり僕みたいに さっき白尾くんのことを批判した僕みたいに、うん、やっぱり見た目を良くする人まああとまああのウェニスさんがおっしゃったみたいに、うん、まあ痩せたいって、まあ、
な
んとなくその、まあ、見た目良くするのとまあ一緒ですけどね、
うんうんうん、
そういう意味で、まああと運動習慣がやっぱ少ないっていうところから運動習慣をつけるためっていうのが多かったイメージですね、
うん
うんうん、だからなんかスポーツのスポーツやってるからやってるっていう人が多いのかと思ったら、うんうん、そうあんまりそういうそっちは多くなかったっていうか、う
ん
う
ん
う
ん、確かにそう考えるとやっぱなんだろう筋トレ大学生の筋トレはやっぱスポーツとはちょっと分けた、
うん、
分けたって考えるべきなのかもしれないです、うんうんうん、ありがとうございます。じゃあ最後に3つ目の筋トレをしている人への3つ目の質問で、うん、筋トレをすることで得たメリットデメリットは何ですか、うんうん、という質問をしましたけどこちら気になった回答白尾くんありましたか。
はい僕が取り上げたいなと思うのはメリットの方で、
はいはい、
運動はあまり得意ではなかったけど、うんうん、筋トレは自分のペースで続けることができたので自信が少しついた気がしますことだったんですけど、
うんうんうん、
まあ自分も運動あまり得意じゃなくて、うんうん、まあ共感するポイントがあったっていうのがあるんですけど、
うんうんうんうん
まあ、やっぱり筋トレってチームではなくって、うんうん、その個人でこう頑張れるところもあるのかなと思ってまあそういうところがなんか筋トレのちょっと特殊な部分というか特徴なのかなと思います、う
ん
う
ん、確かに確かに。じゃあここまで考えてみてそのトレーニングというか筋トレしている人としてない人、うんはい、結構考え方に差があるなって思ったんですが、うんうん、この差ってなんか何だと思いますか、
う
ん
まあ、自分はやっぱりその鍛え始めるって言っても、
うん、
家での筋トレって、
うんうん、
自分が自分を管理しなきゃいけないっていうところからスタートするじゃないですか。
確かに、
うんうん、だから続かないんだけど、
うんうん、
じゃあジムに行くかっていう話になった時に、
うんうん、
そのお金どうするのとか、
うんうん
まあ、そういう経済面でのハードルとか、うんうんまあ、なんかいろいろなことを考えた時に、うんうん、結局ジムに行かないっていう選択肢を取ってしまう人も、
ね、
まあ一定数いるのかなと思います。
あと私、うんうん、そもそも筋トレをしている人への解像度もちょっと低い彼らが何を考えてるのかっていうところもちょっとわからないので、はい、ので、次のパートではですね、筋トレをしている人の生の声をインタビューしてきたので、うんはい、その模様をお届けしたいと思います。
はい、
ケロケロ見聞録ホットキャスト
お送りしているケロケロ見聞録、今月はYOUはどうしてトレーニー？筋トレブーム解き明かしマッスルをテーマにお送りしています。はい、先ほどはですね筋トレをしている人してない人両方が筋トレとか筋トレブームに対してどう考えているのかなっていうところでアンケートの結果を紹介していきました。ここからはですね、皆さんが気になるであろう筋トレをしている人の生の声をインタビューしたので、その模様をお届けします。
はい。
はい。ということでですね、ここでも、いくつか質問項目、質問をご用意しました。
うんうん、
まずですね、なぜ筋トレを始めましたか。はい、ここ私一番気になるところです、うん、なんで始めたんだっていうところ二、
うん、
つ目、自己肯定感は上がりますか、
うんうん、
で最後に筋トレ未経験者に伝えたい筋トレの魅力とは。
気になるな。
気になるね。
気になるな
っていうところをインタビューしていきました。二、うん、人インタビューしたのでそれでは一人目のインタビューをお聞きください。はい、ということで一人目のインタビューをお聞きいただきました。部活の先輩がしてたからっていうきっかけを聞いて、あ、割ときっかけ筋トレを始めるきっかけって軽いものでいいのかなというところが、すごく新しい発見でした。はい、それでは、2人目のインタビューをお聞きください。はい、ということで、2人のインタビューをお聞きいただきました。はい、ということで、筋トレの魅力とか自己肯定感との関わりっていうところで結構質問をまとめてみたんですけど、うん
はい、
じゃあ最初に白尾くんは何か気になった回答とかはありましたか？
そうですね、一つ目のインタビュー自分がインタビューしたやつなんですけど、
うんうん、
なんかインタビューしてて、
うんうん、
その自己肯定感が上がる瞬間について聞いた時に、こう歯を食いしばって自分のマックスが出た時に自己肯定感が上がるっていうことをまあ聞いて、
うんうんうん、
確かにそれは自己肯定上がりそうだなっていうことは納得できたんですけど、ねうん、自分はまだそこまでいけてないというか、うん、到達できてない。
あ、その領域までいってない。
そうですね、僕はもうジムに行って、
うんうん、
あ、きついなって思って
でもきついんや
ふんわりふんわりこう筋トレしてみて、
うんうん、
今日は頑張ったぞと思って帰るっていう ところなんですけど、うんうん、なんか自分の限界までこう追い詰めるっていうところまでいけてないなと思ったんですよね、うんうん、そこで木下くんに聞きたいんですけど、うん、
プロじゃないんですよ、
うん、そういうその自分のマックスが出た時の歯を食いしばって自分のマックスが出た時の自己肯定感についてちょっとなんかお聞きしたいなと、
うん、そうですね、なんか、まあ、僕もちょっとお二人の、うん、インタビューところで被るところもあるんですけど、やっぱりその筋肉っていうのは、うん、あんまりその筋肉は裏切らないって言葉は聞いたことありますよね。
よく聞く、うんうんうん、カレーは飲み物ぐらい聞くぐらいの頻度で聞く、
なるほど、ね、逆なんですけどね、意味はね、ちょっとね
確かに
ベクトルが逆なんですけど、
確かに確かに、
筋肉 あんまりこの筋肉って落ちないって言ってたじゃない、うんうん、二人目の、はい、方が言ってたと思うんですけど、うんうんうん、筋肉やっぱりこうずっとやってきたら、例えばその今日はマックス60キロだったのに次の日は50キロってことはないんですよ、
うんうん、
ないの？
それはないです、ほぼないです。でも体調がすごく悪いとか、例えば100キロとか110キロとかそういうのはあると思います。でも70キロとか60キロとかそういうのはないんですよ。
そうなんだ。
だんだんやっぱその1年2年やっていって調子がっていうのはあると思うんですけど、半年ぐらいやるんでどんどんどんどん伸びていきます。
それ嬉しい。
行けばやるほど、やればやるほど伸びていくんで、そこでやっぱり追い込めないと、やっぱりその8割7割でやめちゃうとその結果っていうのは出にくいです。やっぱ 10割やりきればやりきるほど、その半年間っていうのはどんどんどんどん加速が伸びていきます、
うんうんうん、
で 1,2 週間休んだとしてもちょっと落ちるだけでまたどんどんどんどんすぐ上がっていくので、
なるほど、
そうなんだ、
そうなんですよ。そういうのはもう結果として出ているので、
はい、
そこはやっぱり 100% でやった方が自分のためになるっていうのは
なるほど
あるなって。
うわ、それなんかなんだろう、うん、やればやるだけ成果が出るって意外と日常生活でなくない？
そうなんですよ。
ないよね。
それそこなんですよ、
うん、嬉しそう。
そこなんですよね、うんうん、やっぱ勉強やっててもやっぱりちょっとこう落ち込んじゃったりすることってあると思うんですけど、やっぱり筋肉は落ちないので、
あ、そこが裏切らないにつながってくるわけ。
そうなんですよ。
あ、理解した。そういうことか、う
ん、僕は人間は裏切るけど、うん、いや、筋肉裏切らない思ってるの
に それちょっと意味変わってくる、
はい、なるほど、と思ってます。
なるほどなるほど、まあ、なんか、うんうん、レシラ君はどう？
やっぱりその自分がこうやったことがちゃんと積み重なった結果として見えてくるっていうのが分かったら、自分も筋トレ楽しいのかもなって思ったので、一回頑張ろうかなと思いました、う
ん
う
ん、おお、すごい決意が固そう。木下くんは何かインタビュー聞いてて気になったところがありましたか？
そうですね、さっき言ったのもそうなんですけど、うんうん、やっぱり好きっていうのがあるっていう、
あ、言ってましたね。
もともとスポーツするのが好きとか、うんうんうん、動かすのが好きとかいう人がやっぱりどんどんハマっていく。だからそのやんなきゃいけないとか、
うんうんうん、
そういう風になんかその筋トレやってる人は多分そんなにこう筋トレやることをタスクと思ってやってないんじゃないかなと思います、
うん、そこがなんか私まだわかんない。
あの毎日やることそのルーティンにはなってると思うんですけど、うん、多分タスクとしてやってる人っていうのは多分その職業とかでやってる人はそうなのかもしれないけど、うんうんうんうん、多分大学生、僕も見た感じ周りの人で大学生でなんかやんなきゃいけないからやってるっていう人はあんまり見たことなくて、
うんうんうん、そうそう、それさ、じゃあなんか例えば今日の夕方なんか授業終わってから筋トレ行こうってなるときにさ、うん、あー筋トレかやだな、
そんな人見たことない
です。え、ならんの？
見たことないです。
どっちかというとワクワク、
いや、もう行こう、今日行こうみたいな、
やる気に満ちた感じで行くんだ、
はい、
そうなんだ。やっぱ私はやっぱやってないから、そのなんか未知のものだからっていう理由もあるけど、やっぱハードルが高いっていうところ、
うん、
もちろんそのなんか自己肯定感が上がるとかいうメリットもあるけど、それよりもなんかちょっとしんどさが勝っちゃう、うん、勝っちゃうんじゃないか。けどこれもやってないからわからないですよね、
うんうんうん、
では、ここではですね、筋トレをしている人へのインタビューをお聞きいただきました、この後一曲挟んで学生で今回のテーマ、ユーはどうしてトレーニー？筋トレブーム解き明かしまっするについて議論を深めていきたいと思います。
ケロケロ見聞録ホットキャスト、
先ほどは日常的に筋トレを行っているトレーニーにインタビューを行い、筋トレの実態を覗いていきました。ここからは、みんなで考えよう筋トレブームの真髄ということでですね、筋トレブームについてさらに深掘っていきたいと思います。まず最初にですね、はい、筋トレブームをちょっと俯瞰客観視してみるため、うんうんうん、客観視するためにジムのトレーナーの方に、こちらもインタビューを行いました。それでは、木下くん紹介をお願いします。
はい、フィットプレイス糸島高田店、はい、店長の松浦さんにお話を伺ってきました、
うんうん、はい、
で、まずその若い方がなんでこうこんなに筋トレブームになってるのかっていうと、うん、あのまあ、筋トレっていうとこうちょっと運動のイメージとかが、うん、まあ、普通ある中で、うん、今はやっぱりその SNS とかでやっぱりこのいっぱい上げたりとか、
うん、
あとはもう芸能人の方がとかモデルさんとかが、ね、うん、自分の体を上げたり
してる、あ、やってますね、
中でやっぱり自己表現の一つ、まあ、いわゆるファッションとか美容感覚で自分の成長を見せるような、そういう場になってるなっていうところがあるですよね。で、
なるほど、
なるほど。
メンタルのお話なんですけど、
はい、
まずメンタルはやっぱ達成感、そして自己肯定感、うん、忍耐力、まあ、この3つが主で、
うんうんうん、
でやっぱり自分をコントロールできるっていうところでやっぱ本質的な自信がつくというところですね、うんうんうん、計画性とか、また自分のまあ重量これぐらい上げたいっていうのがちゃんと上がったとか、
うんうん、
まあ、体もそういう風になってきたとかっていうところ、うんうんうん、であと筋トレは勉強とか資格習得と両立できるよっていうところもおっしゃってて、
うんうん、うわ、もう大学生絶対しないといけないじゃないです
かそうなんですよ。まず睡眠の質とかストレス耐性とか、うん、食生活が良くなると脳のパフォーマンスが上がっていく、
はいはい、
ですよね。だからやっぱ一緒にやった方がいい、むしろ相乗効果があるよっていうことをおっしゃっていました。
なるほど、木下君、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、こちらの、インタビュー、あとこれまでのインタビューであったり、うんうんうん、アンケートも踏まえて、じゃあなんで、大学生は筋トレにハマるのかっていうところについて改めて考えていきたいと思うんですけど、うんうんうん、じゃあ、インタビューを踏まえて木下君どうでしょうか。
そうですね、やっぱりなそのわずらさんおっしゃってた中で、うんうん、やっぱりそのファッションっていうところ、
うんうん、
やっぱり筋トレがなんだろう、自分なんかスポーツとかするときに必要、うん、なんか中の部分、自分の中の部分を強くするっていうところから、
うん、
なんかその人に見せるとか、
うん、
なんかそのそういうところがやっぱなんか変わってきてる。
なるほど。ファッションの一部として捉えるっていうのは、うん、やっぱその筋トレは運動っていうなんか認識が、まあ、私は少なくともあるんですけど、
うんうんうん、
に対しては結構、まあ、新たな視点というか結構あんまりない視点かなというふうに思います。白くんはどうでしょうか。
そうですね、自分は大学生がなぜ筋トレにハマるのかっていうところからちょっと離れてしまうんですけど、
うんうんうん、
そもそもどうして大学生が筋トレに関心を向けるのかっていうところ、う
ん
う
ん、関心ね、はい、
そうですね、考えたんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱり一番、まあ、一言でまとめると、
うん、
なんか生活の質なのかなと僕は思ってて。
大学生荒れてると。
いや、荒れてるというよりは
、うん、
やっぱり若い世代を筆頭、
うんうん、
大学生を筆頭にした若い世代っていうのが、うんうん、やっぱり生活の質とかっていうものをこう上げていきたい、上昇させていきたいと考えてるんじゃないかなと思って、
うんうん、
筋トレって、まあ、先ほどもあったようにこうなんか自分のメンタルの部分とか、
うんうんうん、
あとはスケジュール管理とか、
うんうん、
あとはまあ体のその部分とか筋肉がつくっていうところであったりとか、うんうん、生活のいろんなところにいい影響をもたらしそうだなっていうのは、
うんうん、
多分大学生の間でなんとなく共通認識は
ある、ね、
うんうん、あると思うんですよ、
うんうんうん、
だからこそそういう生活の質を上げられる、
うんうん、
こう一挙に上げられる筋トレに対して
土台みたいな感じになる。
そうですね、やっぱりみんな関心を向けてるのかなっていうのが一つと、
うんうん、
あとは先ほども話に上がってたんですけど、うんうん、男子大学生の間ではやっぱり筋肉があった方がモテるっていうのが結構大きい要素ではあるのかなと思って、
ね、うんうん、
その2つが僕はその大学生が筋トレに向かう理由なのかなと、でそっから大学生が筋トレにハマっていくっていうのも、
うん
う
ん、
そういう人たちも多いのかなと考えました。
なるほど、確かに生活面っていうのと内面ね、ありますよね。木下くんなんかめちゃくちゃ共感してましたけど
あのそうですね、あとはジムにやっぱりその行きやすくなってるんかなっていうところは僕はすごく思ってて、うんうんね、ジムも結構月額、さっき言ったんですけど、うん、やっぱり結構ジムによって値段が違ったりするんです。もちろん着ぐるみはただだし、
う
ん
う
ん、
そうね、
で僕が行ってるところとかはやっぱりまあ3000円ぐらい、
うんうんうん、
それからこう個別パーソナルトレーニングがつくと5000円6000円、
うんうんうん、
高いところで7000円8000円ぐらいするんですよね、うんうん、やっぱそういうのって僕はなんかもちろんその手当がいいとかもあると思うんですけど、
うんうん、
器具がいいとかもあると思うんですけど、
うんうん、
ちょっとこう行く人をのこの段階をこう変えてるような気がしてて、
うんうん、
例えば大人のゴリゴリマッチョがいるところに大学生が今から次元さんでお邪魔しますってしにくいと思うんですよ、
うんうん、そうですね、
逆もそうじゃないですか、やっぱり、うん、 結構キャッキャキャッキャ楽しく大学生やってるところにゴリゴリの人が行くっていうのはなんか面白くないだろうっていうのもあると思うんですね。そこでいろんなジムが、まあ、チョコザップとかも出てきてると思うんですけど、いろんなジムがあることによって大学生がこう入りやすくなっているっていうのも一つあるのかなっていうふうに。
確かに確かに、それもね、そこのハードルが下がってくるとなんか私みたいな初心者も結構行きやすいな。あとやっぱ女性専用のジムとか、女性専用のジムとは行かなくても女性専用フロアがあるところとかあると結構安心して行けたりするかなっていうのが思ってて、
ありますよ女性専用器具。
あるんだ。
ありますあります。
ちょっと軽かったりするの？
いや、まあその単純に女性が使うよ、だから男性は使えないっていう、まあ、同じ場ではあるんですけど僕が行ってるところでは、でも安心というかやっぱりそのね、男性がこういっぱい使ってるところに女性がこう変わってくださいとは言えないから、女性だけっていうのはすごくなんかいい配慮だなっていうふうにすごい思いました。
確かにそこのハードルが低いのは結構いいなって、あと白尾くんのちょっと生活のところで結びつけると、あと私は SNS っていう観点からちょっと筋トレを考えたくて、そのインタビューのところでもあったんですけど、あの自分自身に向き合うことができる、自分を好きになれるっていう意見があったと思うんですけど、今そのやっぱ SNS 開いたら、まあ可愛い女の子とか、それこそなんか筋肉で言うとなんかそのマッチョな人とか結構なんか他人と比べることが日常的になっているっていうふうに思うんですけど、それに反して筋トレってもう昨日の自分を超えるっていうところっていう、なんか自分自身に、あの純粋に自分自身に向き合うっていうところはなんか筋トレにしかない、なんか現代で結構珍しいコンテンツって言ったらあれだけどっていうことなのかなと、はい、それもなんか一因なのかなというふうに、はい、
ファッションを悪く言うわけではないんですけど、やっぱり服とかってお金かかったりするじゃないですか、
そうね、
そのだから手出せないとか、やっぱこれ羨ましいし流行っててもなかなか金銭的にってのあるけど、やっぱりジムは、ジムというか筋トレは行けばやるほどさっき言ってつくので、時間かけたり労力かければお金なんかかけなくてもつくんで、それはやっぱり自分が今までやってきた分のお金とかでは買い難い、そういうファッションになるかなっていう
ことですね。筋トレは0円のおしゃれってことですね。
0円のおしゃれってなんかちょっとケチくさくなっちゃ
う。失礼いたしました。まあそういう魅力がね、ある
ということですよね。
なるほどなるほど。なるほど、そうですね。そこは筋トレの大きな魅力かなというふうに思いますけど、ではですね、今後についてもちょっと考えていきたいんですけど、今後この筋トレブームがどうなっていくのか。はい。まあと特に大学生の間でどういう風になっていくのかなという風に考えたいんですけど、白尾くんはどうなると予想しますか？
僕はそのあんまり変化はないと思ってて、ただこうなんか緩やかにその筋トレが大学生に身近にはなっていくだろうなと思ったんですよね。さっきの大学生がなんで筋トレに関心があるのかっていう理由も含めて、もうどんどん筋トレに興味を持つ人は増えていくんだろうけど、でもなんかこう爆発的な人気が起こることはないんじゃないかなと勝手に思ってます。
もうずっとなんかなんだろう、一部の人に人気があるコンテンツみたいな感じでずっと行っていくっていうことですね。なるほどなるほど。木下くんはどうでしょうか？
そうですね、まあ、20代の方はファッションだけど、40代50代の方は健康寿命とか、そうですね、そういうね、骨の年齢、骨年齢、筋年齢あると思うんですよ。なんか、こう世代を通して、やっぱ見た目を整えるだけではやっぱりそんなに多くの世代には刺さらないと思うんで、
特に若者よね、
若者になると思うんで、それがやっぱりこういろんな面で筋トレが捉えられるようになってくる、例えば勉強と一緒にやるのがいいんじゃないかとか、どんどんそういう風に捉え方が増えれば増えるほど、世代の筋トレをやる人っていうのはどんどん増えていくというか、まあそれがこう新しいスタイルになる、
いいですね、
のかなっていう、趣味の中に大きく一つ、読書とか、そういうの音楽を聴くの中に筋トレっていうのが入ってくる未来も、僕はそう遠くないのかなというふうに思ってます。
確かになんか素敵な未来をやっぱりプロは
プロじゃないです
見てるなと思いましたけど、
もうプロでいいのかな
この放送を通してプロになったと。
でも恥ずかしいですね
これからもっといかないといけないね、プロの名に。
友達にちょっとね、お前最近太ってねって言ったら終わりですからね
確かに、まあ、プロの名に恥じないように
これからめっちゃいきますよ
スポーツの秋ですからね。
そうですね、
なるほど。それなんか捉え方が増えるっていう点に関してはそれ、なんだろう、まあ、木下くんも言ってたけど、なんかライフステージに応じて筋トレの目的が変わっていく、それこそ若いところはボディメイクっていうところに力を入れてたけど、年齢を重ねた今は健康 ていうところにフォーカスを当てた時に、うんうんうん、じゃあ筋トレを続けていった方がいいなっていうことで続けているとか、うんうんうん、そういうなんか筋トレとともに人生を歩んでいくじゃないけど、うんうん、そういうこともなんだろうな、筋トレが長年人を引きつけてる魅力なのかなというふうに、うんうん、はい、思いました。ここまで、大学生の間で筋トレがブームになっているのではないかという意見を出発点として、筋トレブームや筋トレそのものの魅力について考えてみました。筋トレでスポーツの秋を満喫してみるのもいいかもしれませんね。
ケロケロ見聞録ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより良生でした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもLove FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。